はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は第42回目となる今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン垂涎の作品をリーシューし続けるオールデイズレコードが今年の7月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
さて、まだまだ残暑厳しい日が続きますが、暦上は9月に突入しました。そんなわけで、まずは私竹迫凛太郎の9月にまつわる楽曲をお送りしたいと思います。竹迫凛太郎で9月の潮風。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はね、今月のオールデイズレコードということで、オールデイズの今年の7月のね、新作を中心に紹介したいと思います。
はい、
一発目お聞きいただきましたのは BJ トーマスで It's Not Unusual でございました。
はい、
この度オールデイズレコードからオールデイズレコード全1000タイトル以上の膨大なカタログを掘り起こす CD 付きアルバムガイドブック第8号、オールデイズアルバムガイド8ポップス編ナンバー3がですね、リリースされました。
はい、
今回はその中からまあ、ね、BJ トーマスの、まあ、トム・ジョーンズ の It's Not Unusual のカバーを、ね、かけてみたんですけれども、
はい、
この、ガイド、アルバムにはですね、1957年から67年のポップス全盛期の楽曲が計20曲、ね、収録されています。王道から、マニアックなものまで幅広い、ね、選曲がされているんですけれども、まあ、曲の良さはさすがオールディーズということで折り紙付きでございます。
はい、
オールディーズに興味のある方は、ね、ぜひこのコンピを入り口にして、その、ね、深い森を探検していただけたらなと思います。次行ってみましょう。
はい、
オールデイズレコードからオールデイズレコード増刊号ボリューム4、反戦ソングがなくなる日がリリースされております。
はい、
次はそこから一曲聴いていただきたいと思います。リトル・リチャードで He's Not Just a Soldier。 はい、リトル・リチャードで He's Not Just a Soldier をお聴きいただきました。
はい、
戦闘服に身を包んだ兵士である青年も親や恋人のいる一人の人間であるというね、メッセージが込められた楽曲でした。
はい、
まあ、残念なことにですね、まあ、ここに収録されているような、まあ、反戦ソング、いろいろ収録されているんですが、その歌詞に今一度こう耳を傾けなければいけないこう時代がね、やってきてしまってるんですけれども、
はい、
まあ、このね、商品、
はい、
オールデイズ増刊号ボリューム4の収益は、ウクライナ支援に全額寄付されるという、ね、ことですので、ぜひ、この作品をお買い上げいただいて、
は
い、
うんうん、
反戦ソングを口ずさむ日がなくなることを祈りながら、この、ね、名曲の数々に耳を傾けてもらいたいなと思います。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
オールデイズレコードからジョン・レノンや山下達郎も愛した名曲エンジェル・ベイビーで知られるロージー&ザ・オリジナルズの、リードシンガーロージーの唯一のアルバム、ロンリー・ブルー・ナイトがリリースされております。次はそこから一曲を聴きください。
はい、
ロージーでロンリー・ブルー・ナイツ。はい、ロージーでロンリーブルーナイツをお聴きいただきました。
はい、
1961年2月にシングルリリースされて全米66位を記録したまあナンバーです。うん、まあ、この曲もそうなんですが、
はい、
アルバムはですね、計12曲中8曲が彼女のペンによるもので、
うん、
ね、
うん、
この時代としては珍しいんですけれども、
うん、
まあ、シンガーソングライター的な、
うん、
まあ、アーティストになるんですけれども、結局ね、はい、このアルバム1枚だけしかリリース、アルバムはこの人してなくて、
はい、
まあ、すごく才能があった人なんだけど、
うん、
その才能がね、この後開花されなかったっていうのがですね、うん、まあ、ちょっと残念でならないんですけれどもね。
はい、
まあ、エンジェルベイビーが好きな方はぜひね、この作品聴いて、その美しいメロディーと はい、イノセントな歌声にね、うん、酔いしれていただきたいと思います。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
オールデイズレコードよりジミー・マスコさん渾身の選曲でお届けするサーフワイルドロックンロールコンピワイルドティーンエイジサーフパーティーというですね、うん、コンピがリリースされております。
はい、
次はそこから1曲お聴きください。
はい、
ザ・ハニーズでシュット・ザ・カール。はい、ザ・ハニーズでシュット・ザ・カールをお聴きいただきました。
はい、
後にブライアン・ウィルソンと結婚することになるマリリン・ローベルがね在籍したグループザ・ハニーズなんですけれどもね、
はい、
まあ、この曲は、コーラスでビーチボーイズも参加したりしてるんですけれども、うん、このコンピにはですねビーチパーティーにぴったりな、元気なサーフナンバーが計28曲ノンストップで収録されてます。しかしですねただのまあパーティー BGM ではなくて、はい、メジャーどころから、まあ、このハニーズのようなねマニア心をくすぐるものまで多彩な楽曲が選曲されているのが、なんともオールデイズらしいかなというところでございます。
はい、
まだまだ季節は残暑厳しい夏モードですのでぜひね、はい、この作品を BGM にして、うん、ワイルドなパーティーを楽しんでいただけたらなと思います。
はい、
次行きましょう。
はい、
この度オールデイズレコードからアメリカのバンドザ・サイドキックスが1966年に発表した唯一のアルバムフィフィザフリーがですね、うん、リリースされております。
はい、
次はそこから1曲お聴きください。
はい、
ザ・サイドキックスでサスピション。はい、ザ・サイドキックスでサスピションズをお聴きいただきました。
はい、
このグループはもともとビートルズに傾倒していたグループだったらしいですけれども、
はいはい、
レーベルの意向で方向修正されて、うん、
はい、
エルビス・プレスリーやパット・ブーンなんかを手掛けたバーニー・ローがプロデュースを担当して、はい、そして、後にソフトロック系の音楽で花開くジミー・ウィスナーが編曲指揮を担当することになったと。
はい、
まあ、そのせいでですね、まあ、この作品なんかは非常にこうクラシカルでドリーミーなソフトロック系サウンドにまあ仕上げられてしまったと、
はいはいはい、
ビートルズとはちょっとねかけ離れてしまったんですね。うんうん、しかしねそれが仲いいんですよね。
うん、
まあ主役であるまあ彼らのね、うん、思いはまあちょっと分かりませんけども、
うん、
まあ、その残された音楽自体はまあどういうんでしょう独特の世界観を持っていて、
うん、
それこそソフトロックというまあジャンルの中でくくるにはね、うん、いささか違和感があるぐらい、
はいはい、
まあ、そんなサウンドになっているんですけれども、
はい、
まあ、まさにそれこそオリジナリティなんじゃないかなと思ったりして、なので、まあ、このリーシューを機にね彼らの音楽が再評価されることをまあ期待したいかなと思います。
はいはい、
次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードからゲイリー・ルイスの1967年のアルバムリッスンが、同年のゲイリー・ルイスザ・プレイボーイズのアルバムニューディレクションズを丸々1枚ボーナスに追加してリリースされました。
うん、
次はそこから1曲お聴きください。ゲイリー・ルイスでヤング&ケアフリー。はい、ゲイリー・ルイスでヤング&ケアフリーをお聴きいただきました。
はい、
この曲は、ね、山下達郎のフェイバリットでもあるらしいんですよね。ゲイリー・ルイスはですねスナップ・ギャレットとのコンビを解消して、はい、まあ、この作品を出すんですけれども、うん、
はい、
まあ、非常に作品性が高い、うん、そして、まあ、言ってしまえば彼のキャリア後期の最高傑作、まあ、そんなね、風に評価しても過言ではない、まあ、そんな素晴らしい仕上がりにこのアルバムリスンはなってます。
はい、
またそのボーナスに収録されたニューディレクションズの方もですね、うんうん、同じように素晴らしい出来になっていますので、ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズはヒット曲しか知らないという方がおられましたら、うん、ぜひねこれを機に、聞き込んでいただきたいなと思います。
はい、
では次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードからドリス・トロイのファーストアルバムに11曲のボーナストラックを追加した作品集 Just One Look Best of Early Years がリリースされました。
はい、
次はそこから1曲ドリス・トロイで Just One Look。はい、ドリストロイで Just One Look をお聴きいただきました。
はい、
1963年のこれはシングルで全米10位の、ね、大ヒットを記録した、はい、まあ、彼女のまあ代表作でございます。
うん、
そしてまあ彼女が、ね、作ってるんですよね。すごいんですよ。まあ、だからこの作品集を聞くとですね、
はい、
いかにこの人が、ね、優秀なソングライターかということが、ね、
はい、
まあ、分かるんですけども、
はい、
まあ、ドリストロイといえばですねジェームス・ブラウンに才能を見出され、うん、ビートルズのアップルでアルバムをリリースした伝説の歌手っていうね、うんうん、まあ、そんなイメージが強いんですけれども、
はい、
まあ、このコンピューを聞くとですね、うん、まあ、どういうんでしょう、ポピュラー音楽史上最初期の黒人シンガーソングライター的な形容が、
はい、
似合うんじゃないかななんて思えて仕方がありません、うん、
はい、
ぜひあのこの作品でそんな彼女のね素晴らしい楽曲の数々に触れていただきたいと思います、うん、
はい、
次行ってみましょう、
はい、
この度オールデイズレコードからパーシー・スレッジの1967年のアルバムパーシー・スレッジ・ウェイがですね、はい、2曲のボーナストラックを追加してリーシューされました、
はい、
次はそこから1曲パーシー・スレッジで The Dark End of the Street。 はい、パーシー・スレッジで The Dark End of the Street をお聴きいただきました。
はい、
ダンペン&チップモーマン作のね、うん、ジェームス・カーンのナンバーのカバーでございました。
はい、
このパーシー・スレッジウェイというアルバムはですね、
うん、
全てですね、こう当時最新だったソウルバラードのカバーで構成されてるんです。
はい、
アルバムタイトルからも分かるようにですね、まあ、これがパーシー・スレッジ流の歌だというような、うん、まあ、彼の着替えのようなものが伝わってくる作品に仕上がっています。
はい、
どれもね心にしみる名称ばかりですので、
はい、
まあ、秋の夜長にですね、しっとりと好きな人とね聴いていただけたらいい作品なんじゃないかなと思います。
はい、
というわけで、今月のオールデイズレコードをお送りしてきたんですが、次がラストでございます。
はい、
この度オールデイズレコードよりザ・パン・アメリカン・オーケストラの1963年のアルバム、うん、ボサノバ・ビッグ・バンド・ビッグ・ボイシスが世界初 CD 化されました。
はい、
最後はねそこから1曲おかけしたいと思うんですけれども、
はい、
このアルバムはですね1959年のスターダスト・サンバとサンバ・インターナショナルから抜粋された編集版となるんです。
はい、
でリリース年はですね1963年なんですけれども、その年はちょうど、うん、クインシー・ジョーンズのビッグバンドボサノバが発表された年だったんですけれどもね、
はい、
それよりも4年も早い録音だったということに、まあ、うん、なんて言うんでしょう、彼らの先進性を感じずにはいられないと、うん、そんな感じでございます。
はい、
捨て曲なしの非常に楽しい、作品ですので、
うん、
ボサノバファンはもちろんソフトロックファンなんかにもね、聞いてもらいたいなと思います。
はい、
それではそこからあの最後ね一曲おかけしたいと思います。
はい、
ザ・パン・アメリカン・オーケストラで Over the Rainbow。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心親切丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
来週はですねなんと中秋の名月でございます。というわけで次回は月に関する楽曲をね、特集してみたいと思いますので、まあ、どんな楽曲が飛び出すのかどうぞ楽しみにしておいてください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまでも